そう、ポッドキャスト QR。
2016年、まあ、はい、1年間143試合、はい、全試合出場というシーズンになりましたけれども、はい、まずこの1年間出続けたというところが大きな1年間だというところになりますでしょうかね。
あ、まあ、去年もやってるんで、
はい、
大きなものではないですけどね、はい、まあ、でも他の人が、まあ、12球団含めても全試合出るっていう人もそんなに多くないし、
はい、
フルイニングの人なんてなおさらいないんで、そういう価値はあると思うんですけど、
はい、
まあ、大きいか小さいかはちょっと分かんないですけどね、まあ、最後までグラウンドに立ったっていうことは良かったなと思います、
はい、あのシーズン当初からやはりまあその全試合必ずグラウンドに立ち続けるんだというところはまず一つ持っての思いのシーズンになりますか。
そうですね、まあ、やっぱり怪我をするとか成績が良くないっていうことになれば、あのチームがね勝つためにまあスタメンなのか、まずそこから始まって最後までこう守備なり攻撃を任せてもらえるっていうところがね、あのフルイニングっていう価値だと思うんで、それはあの、まあ、勝つために必要だったと思ってもらえないと、
はい、
なかなか最後まで立つっていうのは難しいと思うんで、まあ、それはあの体調もそうだし、あのまあ、打つ打てないっていう試合はありますけど、
はい、
そういうところ引きずらずにこう守備は守備でやるとか、あの何か一つでも貢献できるものがやっぱり、まあ、スタッフというか首脳陣の人に何ていうんですかね、印象付けてやっていかないといけないところもあるんで、まあ、それが続けられたのは良かったかなと思います、はい、
やはりそのコンディショニング的にももちろん、まあ大変な時期もあった中で出続けるっていうのは、まあ、昨年の143試合出たっていうのは一つこう身についたといいましょうか、そういったところもありますか。
今年はあんまり大きくこう体調が優れないとか、
はい、
どっか痛いっていうのがあんまりなかったんで、
はい、
まあ、とにかく野球に集中できる、
あ、はい、
あの体調を整えながら、まあ、トレーナーさんにも手伝ってもらいながら、
はい、
あのやれたと思うんですけど、まあ、あとは去年より成績が落ちた中で立つっていうところも、
はい、
まあ、一つ意味はあると思いますよね、
はいはい、やはりあの去年の216安打というものをある種こう背負って、まあ、1年間プレッシャー感じながらという、
はい、いやプレッシャーとか別になかったです。
なかったですか、
はいはい、あんなシーズンはあのなんていうんですかね、自分の実力以上が出てしまっているものもあるんで、まあ、それを超えれるようにね、
はい、
こう日々こういろんなことを考えながら立たなきゃいけないっていうのはあるんですけど、あの、
まあ、プレー記録ですからね、
キャリアハイとかっていうのとちょっとまたレベルが違う感じだったんで、まあ、だからこう去年は去年だと思ってやってましたよ。だから打ち方とかを、
はい、
去年の形が良かったなとかっていうのはあんまり考えなかったですし、その時その時でしっかりベストの状態で試合に臨めるようにっていう気持ちだけは持ってやってたんで、まあちょっと3割届かなかったっていうところはバッティングの方はまあ本当に物足りないというか悔しいところがあるんですけど、まあ去年のものを背負いながらやってたっていう感じはあんまりなかったですかね。
ただこう念願で、まあ、あの片目打ちも2桁超えたというシーズンになりましたし、こうバッティング状態が良かった時期っていうのも当然あったと思いますけども、その時期っていうのはどういった感覚で
良かった時期は、あまりこう大きく変更しないというか、
はい、あ、なるほど、はい、
まあ、相手ピッチャーによってこう対策を練りながらやるっていうところはあるんですけど、ベースとしては打ててるというか結果がとにかく出てる以上はそんなに大きなこうノーヒットの試合が続いた後のみたいな思い切りのこうなんていうか賭けに出るようなバッティングの変え方とかっていうのはしないんで、まあそれをとにかくなるべく整えていくっていう、いろんなボールで崩されたりするところも元に戻れるような取り組みを練習中にするっていう感じですかね。
あ、そうですか、
はい
はい、あの文化放送のライムズナイターでレギュラーコーナーとして前を見ていこうという形でやっていただきましたけれども、
はい、
もう本当にこう1年間通してこう上を向いて前を向いて前向きに、
まあやろうとは思いますけどねまあチームがこれぐらいの順位にいたんで、
はいはい、
まあ本当に暗くなりながらこうね喋ってしまった部分がすごい多かったんでもうちょっとあの
沈んだ気持ちを
もっと前向きにやってもよかったなと思いますけどね。ただ、
はい、
やっぱりチームが負けてる以上、
そうですね、
自分が打ってるからこう、
はい、ハイテンションという
か、ハイテンションで、そうですね、前向いて、
はい、
ルンルン7やりましょうみたいなっていうことでもないんでね、
そうです
ね、まあ、その辺の波はありますよね。
はい、はい、なの辻新監督になりまして、はい、まあ、監督からもこう目の前で胴上げされた悔しさというのを胸に持って、はい、新たな反省課題を持って、はい、取り組んでもらいたいという話がありましたけれども、沖山さん自身はそのあたりはどうですか、どういったものを。
まあ、監督が変わるっていうことは、
はい、
まあ、やってるのは選手なんでね、
はい、
それは本当に渡辺さんが最後順位っていうものを背負って、はい、辞めるっていう決断をされたと思うんで、本当に、まあ、申し訳ないというか、
はい、
本当になんとかずっと最後まで試合に出てた分だけ、やっぱり全試合要は勝敗がかかってたわけですよね、
はい、
例えば出なかった試合とか、
ね、
まあ、代打とかで行ってるっていうんであれば、展開もあるし、はい、いろんなところでっていうのがあると思いますけど、
はい、
ずっとグラウンドにいたっていうことで言うとすごく重たいものがあったんで、
はい、
まあ、監督が変わって気分一新っていうところばっかりではないですね、ただやっぱり自分がグラウンドに立ってやる以上やっぱ勝ちたいし、そのための最善を尽くすっていうのが選手の、まあ、やらなきゃいけないことだと思うんで、
はい、
まあ、それだけは変わらず、まあ、悔しい思いっていうのはね、もうずっとしてるんで、
はい、
ただ勝って楽しいっていう、嬉しいっていう思いはやっぱり感じるシーズンなんでね、どこのシーズンも、
はい、
それが数多くできるように、まあ、していくだけだなと思います。はい、
いよいよこうまた来年は、まあ、ますます本当にこう中心選手としていろんなこう、まあ、責任というものも、
はい、
より背負ってのシーズンになるなという感じもありますか。
そうですね、とにかく、まあ、チーム内で言えば、まあ、もう高卒の子が入ってきたら僕と10個ぐらい変わる年齢もなってきましたし、
ね、はい
はい、まあ、どんどん若い子入ってきている中で、言葉でも言ってあげなきゃいけないこともあると思うし、
はい、
姿で見せなきゃいけないところもあるし、
はい、
結局まあ姿で見せられないと言葉に力がないんで、
はい、
やっぱりこう真似してくれるとかね、こう追っかけてくれるっていう姿にはならないと思うんで、
はい、
それをずっと見られてるっていう思いは持ちながら、まあ、やるしかないかなと思いますけど、はいはい、
まあ、この秋というところでは、
はい、
まあ、侍ジャパンというところを狙いながらの、
はい、
まあ、秋になると思いますけど、
はい、
やっぱり日本代表での戦いというのは今絶対に負けられない試合という中でその、まあ、いろんなプレッシャーを感じながらで、
はい、
これも大きな財産経験になるというところありますか。
いや、そうですね、まあ、チームで言えば、
はい、
もちろんそのファンの人が応援してくださってるんで、絶対勝たなきゃいけないって思いでずっとやってますけど、
はい、
なんせこう期間が短いっていうところですよね。
一発勝負の国際試合ですからね、
はいはい、もう何があっても、こうシーズン中取り返せない可能性が出てくるんで、
はい、
そういう意味ではやっぱ厳しい、プレッシャーのかかる試合にはなるんですけど、毎回、
はい、
やっぱりあとは12分の1のチームのファンの人が応援してくれてるじゃないですか、基本的には、
はい、
まあ、全国ファンの人がいるんで、
はいはい、
他球団の選手もね応援してるっていうのはあるんですけど、
はい、
それがこう12球団の代表、
はい、
あとはメジャーリーグ行ってる選手も含めて、こう一つの日本っていうチームの代表として戦うっていうところ で、
ね、
はい、やっぱり応援してもらってる人っていうのは、まあ、増えると思うんでね、その大会期間中っていうのは基本的には、
はいはい、
まあ、そうなると、まあ、背負うものは大きいなっていうふうに、まあ、いつも以上に思いますよね、
はい
はい、
まあ、そこでこう日本代表のまあチームメートから受ける刺激っていうのも非常にまあそれは大きなものでもありますか。
刺激を受けるのはやっぱり大会終わった後ですね。
あ、なるほど、
はいはい、まあ、大会終わった後っていうか、まあ、一回こう、まあ、僕とか、まあ、侍ジャパン呼んでもらうようになってから、まあ、一緒にやる選手、
はい、
今までこう
まあ、相手チームの、
まあ、相手チーム選手っていうか、もうずっとこうトップでやってきた選手のところに、まあ、最初は2年目の時とかから、
はい、
わけわかんないうちに入ってるっていうのもあるんで、まあ、とにかく一生懸命やるだけだと思いますけど、
はい、
まあ、やっぱり、
はい、
その後、まあ、特に年が近い人、
はいはい、
まあ、同級生とかっていうところは、
ね、
少し身近に感じられるというか喋る時間が増えるんで、試合だけじゃなくその私生活というか、
はい、
食事行ったりっていうのが増えた中でする会話っていうのも含めて、
はい、
後々 こう気にはなりますね。
当然その活躍具合も気になりますし、
はい
はい、
まあ、やっぱりそれで、ね、その後でも、はい、また選ばれるってことになると、
はい、
他の、まあ、僕で言えば外野手の人が出てくるっていうのは、まあ、やっぱそれに負けられないって思いがありますね。一、ね、回このユニフォーム着てやると、
はい、
まあ
浅村さんが取りました。
はい、まあ、浅村もね、はい、来年3番背負ってやるんでね、はい、いろんな背負うものあると思うんですけど、
はい、はい、
何喋ってたっけ、
いろんな刺激を受けて、
ああ刺激を受けてやる、
はい、
まあ、編集してくださいよ、はい、後が
、まあ、いろんなファンの方からも、まあ、声援を受ける年になりますけれども、まあ、秋になると思いますけれども、まあ、
まあ、一回あの袖、ユニフォームをね、日の丸つけてやると、あのやっぱりメンバーに外れた時に、
あ、なるほど、そっちの
悔しさがありますよね。はい、今回とか選んでいただいてっていうのは正直、
はい、
今年の成績とかこの前のプレミアとかの大会の成績からしたらもう選ばれないんじゃないかと思ってたんで、
はい、
そういう中でやっぱ選んでいただいたっていうところはやっぱり感じたい、感じたいというか息に感じて、はい、あの一層やんなきゃいけない、
はい、
あのまあ、正直去年の成績があるところで選ばれてたっていうのもあったと思う中で、はい、この成績でも選んでもらったっていうところはまあ、経験もさせてもらってそれを生かしてやらなきゃいけない、
はい、
やるだろうと思って選ばれてるところもあるんで、
はい、
それはもうやらないといけないっていう気持ちはすごく今回はより強いですかね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、本当にこう必死の戦いが待ってると、
まあね、本当に各球団外野手の人がいっぱいいる中で、ね、選ばれてるし、まあ、来年になったらまた新しい人が出てきたり、
はい、
まあ、不調だった選手が成績を上げたりするっていう中で、まあ、常設することにあたってこう選ばれたいって思いがすごく年々強くなってるんで、
あ、はい、
まあ、そのためのシーズンっていうわけじゃないんですけど、結果的にやっぱり戦力だって思ってもらえるっていうのはね、はい、あの選手としてはすごくありがたいことなんで、はい、それはチームでもそうだし、ジャパンっていうチームでもそうなんですけど、はい、まあ、それがより刺激になるつい最近というかここ数年になってると思います、はいはい、
まあ、秋でも練習でも徳田という形で一人残りで、まあ、バッティングマシン30分ぐらい、
まあ、徳田っていうほど徳田してないですよ、
はい、
あの、
まあ、感覚的なものを、
まあ、僕らより年齢が高
い
選手が多い、
はい、
まあ、こっちの周期練習になってるんで、はい、まあ、同じ量の練習をね、同じ時間だけやって終わるわけにはいかないんでね、
はい、
正直、
はい、
やっぱり今この体力があったりこうモチベーションがね、
はい、
しっかり持ててる時っていうのは練習やればやるほどだと思うんで、
はい、
まあ、疲労なんていうのは、
はい、
もうこの時期正直言って今もうね1時過ぎぐらいなんで、もうどんだけ夜時間あるんだっていう話なわけですよ、
はい、
だからこの後まあいろいろトレーニングやったり、いろんな練習やりますけど、
はい、
そういう中でやれるうちに、
はい、
練習を積み重ねて、
はい、
積んでおかないと長くはできないなっていうのをすごく感じてきてるんで、まあ、普通じゃないですか。徳田っていうほどの徳田でもないし、
そうですね、
はい、
はい、ライオンズファンの質問ありがとうと
出
しまして、
はい、
秋山さんに寄せられましたライオンズファンのですね、
はい、
質問にですねお答えいただきたいと思います、
はい、
まずこちらの方ですけれども、台東区の、女性の方なんですけれども、
はい、
私は会社に遅刻する夢や職場の人が出てくる夢など仕事に関する夢を時々見るのですが、秋山選手は試合や練習など野球に関する夢を見ることありますか。あれば記憶に残っている夢をぜひ教えてください。これありますか、野球のプレー面での、あるいは試合や練習野球に関する夢見ること。
あんまり試合はないですね、
はい、
練習中のイメージの方が多いですかね。
バッティングですか、
まあ、誰かと会話してるとか、っていうのは、
はい、
まあありますね、まあ、その時こう気になってるっていうとあれですけど
、はい、
やっぱシーズン中こう、お互い気が張ってる時があって、
はい、
ちょっとした会話が、
はい、
うまくいかない時があるんですよね。
はい、
浅村ロッカー隣なんですけど、
はいはい、
あの
お互いに、
まあ、
レギュラーシーズンですから、
そう、調子がいいとか悪いとか、
は
い
は
い、
その日打
てた打てないっていうのはあるし、
はい、
やっぱりこう全体のチームの中で言えば、
はい、
こう出始めが近いんで、
はい、
こうお互いやっぱ意識するわけですよね、
はい、
数字とか、
はい、
まあ、今日何 何の何でしたとかって言ってくるんですよ、はい、それがお互い嫌なスポットに入る時の会話があるんで
地雷じゃないですけども、そういう時にちょっとあるわけですよね。センシティブにちょっと内部になって
、僕からポンって言ったことが、はい、浅村にとって嫌なことだった、
カッチーンっていう、
そう、はい、っていうところでポンって帰ってきた、はい、その浅村からの言葉が僕にとってカッチーみたいな時もあるわけですよ、
はい、
なんでこんな返しくんのみたいな、はい、でもそれはお互い様にあるんですけど、はいはい、それでなんか僕は結構すぐ反省するんで、はい、ああちょっとやばい、なんか変なタイミングだったなってなった時に、
はい、
夢に出てくる時
があります。そのやり取りを、
そうだ、例えば今浅村ですけど、はい、まあ、他の選手とかでもあるわけですよね、はい、まあ、
あ、
お互い、
はい、うん、なるほど、
はい、
これよく夢に登場するチームメイトはやっぱりそうした浅村選手が多いんですか。
いや浅村ばっかりじゃないですけどねまあ、
はい、
基本的にだからこう自分に、
はい、
もやもやしてる時が多いですよね。もう何にも考えないですって言ってる時にポンと出てくることはあんまないですよね、
はいはい、まあ、不安要素ではないですけども、ちょっとこうなコミュニケーションの
なんか嫌なイメージが湧いてる時はその選手、それに絡めた選手が多いですよね、
そうですか、
はい、
特にっていらっしゃいます。
それはもうその人に対してもやもやしてるっていうことになるんで、ちょっとそれはあんまり特には別にそんなにね
気にして気になる選手ですからね。
この選手っていうことじゃないし、そんなにね年間しょっちゅうはないんですよ。
まあそんなにあの見るもんじゃないですもんね。
もうね、
はい、
朝会う時とか、
はい、ドキドキ
した、そう、食事会とか、はい、ドキドキした見た時ね、なんか普通に普通の挨拶ポンポンってできるだけでホッとできちゃうんで、
そうですね、
はい、まあ、それでもいいんですけど、
はいはい、まあでも気になる人の夢を見ると、
うん、まあ、気になる人というか、そうですね、はい、ありますね。
続いてです、ラジオネームライニャンさんです。東京都町田市の方です。9月に第2子の誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
同じ時期にメヒア選手もお子さんが誕生しましたが、育児の話など先輩パパとして何かアドバイスしてあげたりしたんですかっていう。
英語で、
あ、お、すごいですね、アドバイス。
アドバイスなんてできないんで
なんかあの
誕生日ね、
はい、
一緒だったん
ですよ。そうなんですよね、
はい、
あのちょっと時差の関係もあるにしても一緒ですよね。
まあ、時差の関係って言っても向こうの9月8日は9月8日で、こっちの9月8日は9月8日ですからね。
失礼しました、はい、
時差とか関係ないですよ、
ですね、9月8日生まれが、
はいはい、
これはすごいですよね、
まあ、すごい
誕生日一緒も生年月日全く一緒ですからね。
まあそういうことですよね、まあ、まあこの世に何人もいますから ね、まあ、そうですね、たまたまチームメイトの、
はい、
っていうところで言うとすごくまあ偶然だと思いますけど、
はい、
まあ、あの
でもすごいいい縁ですよね。
野球とかの会話をね、
はい、
あのアドバイスじゃないけどこうやり取りするぐらいだったらできるんですけど、子供にとかその育児に関して日本語でも伝えるの難しいようなことを英語では伝えられませんよね。
いや、お風呂の入れ方はこうした方がいいとか、
だからそれを英語で言わなきゃいけないわけじゃないですか。
おむつの替え方はこういうのがいいとか、う
ん、だからそれも英語で言わなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
だから無理ですよね。でそれをわざわざ通訳を挟んでまでするような会話かって言われればそうでもないんで、それはわざわざしないです。はい、
でも上の男の子さんがもう秋山選手も11月に2歳、
はい
はい、もうあれですか、2歳と、まあ、生まれたばかりのお子さんですと、もう本当にこう、
いや面白いですね。
そうですよね、うん、きっと
あの反応もするようになってきたし、あのとにかく、
はい、
上の子が野球をね、
はい、
試合をすっごい見るんですよ。
あ、そうですか。あ、
めっちゃくちゃ好きで。
どうなったの、
もう
ファンとか。
ファンとは
野球がも好きなん
ですか。いや今は多分ね、はい、ネンティンですね。
あ、ウーネンティン選手、
あのリスケさんが言う呼び方が耳に残るらしいんですよ、
は
い、
うーっていう、
そう、
はい、
ウーネンティンとか言って、はい、言ってるのしょっちゅうあるし、
はい、
まあお気に入りもいれば、
はい、
あんまりっていう子もまあ子供ながらにあるみたいで、
あんまりは差し支えなければやめましょうか。
うん、やめときます
か。そうですね、
はい、
特に好きなのは
ネンティンとか、まあ、でももう大体の選手とか背番号見たら、
はい
はい、もうすぐ、
あ、そうですか、
名前が言えるぐらいの感じですね、
は
い、
ルールはまださすがにあれですよね、把握はされてないですよね。
いや、ルールなんて
まだ無理ですよね。
人が映ってるっていう、ただ野球っていうかね、
はいはい、
課金とか言うようになりましたけど、
はい、あ、課金、
まあ、中村さんのことを、
はい、
あのいくら中村さんって教えても、はい、オッオフって言うんです
か。オッオフ、
あの
おかわりですか。
いや違う、登場曲に
あ、
はい、あのファンの方が、
はい、
おっ、ね、おって言うじゃないですか、
はい、
あれが中村さんだっていうところで、
あ、
中村さんはおっおです。
おおなんですね中村武也選手はおおなんですね。登録名来年から。
いや、そんなことまで言えるわけないでしょ
そうですね、
はい、
続いてです、横須賀市のですね、ラジオネームマリーちゃんです、
はい、
秋山選手と地元が同じですが、地元の好きなところを教えてください。横須賀の好きなところを横須賀の方が秋山選手に教えてもらいたいと。
海があるところです。
海やっぱり、まあ、秋山さん海好き。
いや海好きっていうか、やっぱ水の流れてるところがなんか心が落ち着きますね。川があるとか、
はい、
ですかね。
あ、うん、なんとなく気持ちが落ち着くんですね。
まあ、実家からもす、
はい、
近いですし、まあ、そんなに海に遊びに行くっていうことしょっちゅうではないんですけど、はい、まあ散歩コースとしてあったりもするんで、だそういうのはすごく横須賀はいいなと思います。
あ、はい、海辺の、まあ、コースを散歩するのが非常に、まあ
うん、まあ散歩っていうか、そうですね、はい、まあ横須賀に海があるっていうところだけでいいっす。
そうですね。
はい、
海が俺を呼んでるぜってい
う。呼んでないっす。
はい、はい、でもう一つさらにですね、男の子2人のお父さんですが、将来はプロ野球選手にしたいですかと。まあ上の男の子さんが2歳になるということで野球大好きになったということですけど、
はい、
将来プロ野球選手。
いや別にないです。
あ、ご本人が、まあ、本人たちが野球やりたいといえば、
投げ方だけはせめて教えてあげたいですね。
あ、なるほど。
恥ずかしいでしょ、
はい、
どうやっても、はい、授業だろうと、はい、何だろうとボール投げるシーンって結構あるじゃないですか。
バスケットや何だってありますからね、
はい、だからキャッチボールなり何なりで投げ方だけはちゃんと教えてあげたいなって思います、はい、その本当に好きで自分で野球を始めるっていうぐらいのものであるんだったらいいですね、
はい、
ただプロ野球選手にするって、
はい、大変です
よね。すごく大変なことだと思
います。そうですよね。
プロ野球選手の息子が野球を嫌いにならずに最後までやるのって、
はいはい、
どんぐらいの確率だと思います？
そうですね。
だってどうやったってその、はい、もうトップのトップの選手から、
はい、
育成の選手の、
はい
ま
はい、
お子さん、
だ
って全員プロ野球選手の息子なわけですよ。そうです
ね、はい、
ってことはプロ野球選手の息子が、
はい、
っていうのは、あるでしょう。
そうですね、まあ、厳しい練習を積んで私たちに耐えられるか、うん、野球を好きでいられるか、
まあ、厳しい練習に耐える耐えないはもう関係ないんですけど、はい、周りからの目に耐えられるかどうかですね。
はい
はい、
まあ、それもあって秋山選手のお子さんとしてはやっぱり、まあ、ボールはしっかりまずは投げられるようになる、
まあ、そこは恥ずかしくないように教えてあげたいなと思います。まあ、僕の投げ方は教えたところでそんなにね綺麗な質のいいボールじゃないんでねあれですけど、最低限投げ方ぐらいは、
はい
はい、
これどなたのどの選手の投げ方が一番綺麗だなっていうふうに。
岸さんでしょ。
そうですね、綺麗ですよね。
だから、まあ、岸さんくらいでこう、はい、ピッて投げられると、もう野球やった方がいいんじゃないってなるんで最低限こう、
なるほど、はい、
あの女子投げみたいなのがあるじゃないですか、
はい、はいはい、
あ
猫投げみ、ね、猫が投げてるみたいな、
プワーってね、はい、そういうのだけはちょっとなんないように
ピシッとしならせて、
ピシッとなんなくてもいいけど、はい、最低限って言ってます、
はいはいはい、トップクラスになると岸さんになっちゃうんですね。
まあ、岸さんは美しいですね。
そうですね、はい、プロ野球選手目指しましょうということ
になるはずと思います、はいはい、
続いてです、埼玉県新座市のラジオネームフリッチさんです。ライオンズに秋山選手を含め木村選手、大石投手、増田投手、高橋智美投手など88年組の同級生多いですが、同級生で88年組で食事に行かれることはありますか？その時率先する選手は誰ですかという。同級生でのお食事会っていうのは、
ね、そうですね、あの去年のファンクラブの DVD を見てください。
あ、そうですね、
はい、
やってましたね、はい、
ってことは入られてないんですねまだ
、はい、
文化放送のリスナーですけどもライオンズのファンクラブの会員さんではないと。
あ、はい、
まあでも食事は、まあ、よくは行かないですけど、
はい、
まあ行く話にはなりますね。
そうですよね、
はい、まあ大体、
はい、
まあ木村が動くって言えば大体みんな動くって感じです。
あ、
一番歴も長いし、
行って料理の注文にこだわりが多かったりとかっていうのは、あ、ちょっと俺それ嫌だとか、あ、俺これ食べたいとか言っちゃう選手。
まあ大石はマイペースなんで、
はい、
はい、
意外と言う方なんですか。
まあでも食べたいもんはそれぞれ自己主張はしますよ、最低限。
まあそうですけど、こうなんか随分注文多いなみたいな。
いや別にそこ注文多いことはないです。
あ、そうですか。
はい。
あ、何を食べたい？俺は魚がいい、肉がいいとかあんまり。
いやまあそんなことを言うんだったらじゃあ幹事っていうか中心になってやってくれって話なんで。
なるほど、
はい。
木村選手はそこはまあ予約したりいろいろ。
予約したりというか、まあそうですね、まあ面倒見はすごくいいですね。
あ、そうです
か。はい。
これ支払いは普通にあれですか？頭数で割る。
うん、今まではそうですね。
そうですよね。
まあ、そのファンクラブのあれで入れてほしかったですね、
はい。
はい。その話もバッチリ入ってるんで、
はい、
来年のファンクラブ、まあ、僕らが喋れば分かんないですけど、
ちょっと見ていろんな。ちょっと言っていただくと、じゃあその答えだけ言ってください。その支払いは。
え、支払いですか。大体基本は割ります。
割りますよね。
ただ、
はい、
その回の中で、
決まったんですね。
そう、はい、このこれからはこうしていこうっていうルールが決まったんですよ。
はい、
はい、
じゃそれは要 DVD を見て、
はい、
けあの確認してくださいということです、
ね、お願いします。
はい、わかりました。それではですね、最後になりますけれども、はじめまして、いつもライオンズナイターを楽しく聞いています。私はもうすぐ20歳を迎えるんですが、
はい、
あまり20歳を迎えるという実感がありません。秋山選手の成人式のエピソードや20歳を迎えて変わったことなどありましたら教えてください。越谷市の女性の方です。20歳の女の子から。
はい、
成人式の思い出は秋山さんは。
僕成人式出てないんですよ ね、
そうですね、
はい、大学のもう練習期間入ってましたし、
はいはい、
それのためにわざわざ新幹線で往復して帰ることまでちょっと考えられなかったんで。
2年生の冬ですよね。
休みの期間中だったら出たかったんですけど、まあ後から考えたら無理やりでも出とけばよかったかなと思いますね。はい、
あ、そうですか。
でもやっぱそういうもんだと思います。
そうですね。
あのその時めんどくさいとか、なんかどうしようかなって迷ってても、
はい、
こう何年か経ってから、
はい、
もう会わなくなってくる友達も出てくるんですよね。
そうですね。はい、
だその時一回顔見とけばっていう機会じゃないですか。
はい、
っていうところでちょっとまあお金もかかることだったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと出れなかったんでね、はい、まあ、ちょっと後悔というか
出とけばよかったな
ぐらいのは思いました。はい、
じゃこの20歳の女性の方もぜひ。そうですね、
20歳になる実感がない、
何かありました？20歳になって実感、20歳になって変わったこと。まあ、森選手がそうですね、前回の冬、去年の冬、20歳になって成人
式、まあ、いろんなものがこう親の責任から外れますからね。
あ、そうですね。
親の責任というか、まあ、高校卒業したぐらいになったら、まあ、あれですけど、
そうですね、
やっぱりルールとして20歳からっていうものが多いじゃないですか、
はい、
いろんなものが、
はい、
だそれをやっぱりこう自分でいろいろ処理しなきゃいけないというか、
はい、
自由っていうのがどれぐらい苦しい規制かっていうのもありますよ。
なるほど、はい、自由であることが逆に、
う
ん、
逆に
それはもう大人になったということで
責任が伴うっていう、そこは間違いないで頑張ってほしいなと思います。
そうですね、なんか成人式でそのまま講演できそうなお話ですね。
あ、
自由と
最近の成人式ってなんか、
はい、
わかんないです
森さんは、森選手は20歳になって変わりました？
変わんないです
そうですか、
うん、
はい、
まあキャラクターもあると思いますし、20歳になったからこれからなんとかっていうのは、
は
い、出陣式の前に一応選手のとかコーチの前で初心表明をするわけですよ、
はい、
20歳のその時にまあ大人になった、
はいはい、
大人になるので責任を持った行動をしたいと思いますっていう、あの、
はい、
まあテンプレですよね。貼り付けたような言葉だけはしっかり言ってましたけど、
はいはいはいはい、
それがちゃんと喋れたっていうのが森の成長かもしれないです。
20歳になった、おめでとう、大人になった森選手、すごい、
まあ、もう21なんで、はい、もうそこから1年経ってるんであれですけど、はい、まあでも、
はい、
もうそれぞれだと思います。
そうですね、
あの捉え方は、はい、でも、
はい、
悪くはないと思います、
はい
はい、
自由と責任というのをちゃんと自分で考えて、
はい、
大人になったんだから20歳になったら行動しましょう。
まあ多分しっかりされてると思いますよ。
ね、
こういうところに、
はい
はい、脱字もなく、こういうのね、
はい、
メールを送ってくださるということはしっかりしてると思うんで、
はい
はい、大丈夫と思います。
はい、
はい、
ました。またぜひこういった形でお話を聞かせていただければと思いますので、
はい、
はい、本当に1年間今年はありがとうございました。
ありがとうございました。またもう今年インタビュー終わりですか？
いえ、ライオンズナイターでまた秋山選手に
はい
いろいろとお話を伺
います。あ、そうですか。はい、
ぜひともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。